日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
この夏ふるさとへね、帰省された方も多いんではないでしょうか。
そうですね、
久しぶりにね、実家で過ごす親とのひとときというのは懐かしい時間でもあるわけなんですが、お互いね、年を取ったなっていうことをね、実感する時でもありますよね。
はい、
今回は自分と親を直撃する問題について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はエンディングに備えるマネー術と題してお届けします。人生最後の時、エンディング、これを幸せに迎えるためにはどうしたらいいのか、幸せな老後を実現するために必要な対策について考えます。
これですね、僕も本書の方読んだんですけども、今僕41歳なんですね、でもそうするとですね、だんだんこう老後のこと、これからのことっていうのは心配になってくるんですよね。でまず一番身近にこう不安材料として挙げられるのが増税なんですよね。
そうですね、
2014年の4月から消費税が 8% になるっていうふうになってますよね。
で実はね、消費税以外にも介護保険料のアップだったりとか、相続税の課税強化といったようにね、今後数年間は事実上の増税というのがもう本当に目白押しなんですね。
ですよね、具体的に見ていきますと、今年4月には介護保険料がアップしました。で10月には厚生年金保険料率っていうのがアップされるんですね。で来年の1月には復興特別所得税が導入されて、でさらに2014年の1月には株式などに対する配当譲渡益への税率が 10% から 20% に引き上げられます、で4月から消費税が 8% になって、で6月には復興臨時住民税というのが導入されます、でさらに審議中ではあるんですけれども、2015年1月には相続税の基礎控除額の引き下げ、相続税の最高税率引き上げ、そして相続時の死亡保険金の非課税枠を縮小と、大増税時代がやってきたと言っても過言ではないという状態なんですね。
並べてみるとすごいですよね。
読むのも嫌になりますね。
こんだけ起こるんですかっていう感じですよね。さらにね、公的年金についてみるとね、将来にわたって今のその水準がね、いわゆる支給される水準というのが保護されるっていうふうに言える人はほとんどいませんよね。
まあ確かにそうですね、
企業年金に至っては運用なんでね、取りやめる企業というのも続出してるわけです。
そうですね、その給与がですね、大幅に増えるっていうのはもう今後見込めないっていう状況の中、多くの働く人たちがですね、将来の自分の財布の中身っていうのを心配してると思うんですよね。
そうですよね。さらにね、自分と親の介護問題というのも身近なものになりつつあります。介護に詳しいあるコンサルタントはね、高齢者は75歳を過ぎると介護を必要とする可能性が高まるというふうに指摘してるんですね。
この本誌9月号の方にですね、65歳以上の人口数と、それから全人口に占める65歳以上の人口の割合、こちらを表したグラフがあるんですけれども、これを見てみるとですね、8年後の2020年、こちらでは、3500万人を突破して、でさらにですね、全人口中の65歳以上の割合が2025年には 30% を超える見通しになってるんですね、で2040年には 36.5%、4割弱にまで達するわけです、でそうなると 2.7 人に1人が65歳以上という社会になるわけなんですけれども、そうなるとその介護が必要な人を誰が世話したり支えたりするかっていうのが大きな課題になりそうなんですよね。
これなんかその数字にしてみるとすごいですよね。 2.7 人に1人ですよ。
いやなんかですね見てると笑えないですよね。
でもちょっと数字で見るとすごくなんかゾッとしますね。
しますね、
でね、家族の介護が現実問題になった場合、介護付き有料老人ホームに入居すれば一時金だけで数百万円から1000万円というのが必要になってきます。しかも家族内で介護を受ける人間が増えれば必要な費用というのは膨れ上がっていきますよね。
ですよね、もうこれはその備えがないといざという時に困っちゃいますよね。
今ね、現役世代はもちろんその親の世代にも自分が幸せなエンディングを迎えられるのかというふうにね、その不安を感じている人が増えてるんですね。でこの不安を反映した現象の一つというのがエンディングノートのブームなんです。
このエンディングノートっていうのはですね、うん、自分史、要するに自分の歴史ですね、はい、まあ、こういうのを書くだけではなくてですね、うん、自分の財産目録ですとか、はい、あるいは自分が望むお葬式の方法といった人生のエンディングについての希望を書き込めるノートなんですね、
はい、
でこちら去年の10月にエンディングノートという映画が公開されたのをきっかけに注目が集まって、うん、大手の出版社ですとか金融機関、はい、葬儀会社、うん、NPO 法人なんかがこぞってこのノートを売り出して人気に火がついたみたいです、
うん、そうなんですよね、うん、このエンディングノート、今ね注目を浴びる理由というのはいくつかあるんですね、
はい、
その相続する時のトラブルをね、まあ、見てしまって自分の死後はそうなってほしくないと考える人が増えてあるとか、
なるほど、
先行きに不安を感じて子供たちにきちんと資産を残そうと思う人たちというのが、まあ、注目しているわけですね、
うん、
でそして終活という言葉、この場合は終わりの活動というふうに書くんですけども、
あ、そっちの終活ですね、は
い、この言葉が急速に広まったようにね、自分の最後を自分でプロデュースしたいという人が増えたこともあるんですね、
うん、
特に団塊の世代は自分のことを自分で決めるというね傾向が強いんですよ。
なるほど、
うん、でこの世代が年を取ってエンディングを真剣に考え始めたというところが背景になるわけですね。
実際ですね、その団塊の世代の方の中には死後誰に何をしてほしいかみたいなことをこと細かにこのエンディングノートに書く人が少なくないらしいですね、
うん、そうですね。なんですが親がエンディングノートに残した希望というのをね、子供が全て叶えるかはわからないですよね
そうですね、うん、
だからこそ幸せなエンディングを迎えるには親子で話し合って一緒に取り組む必要というのもあるんですね。
そうですね、
多分ほとんどの人はねこういうことやってないと思うんですよね、うん、
僕エンディングノートって言葉すら知らなかったです。
ああそうですか。なんかすごく重くなってしまいそうなテーマなんですが、でも実はすごく大事なの。
避けられないことですもんね、誰にも。
多分みんな見て見ぬふりをしてるっていうか、うん、
確かに
先延ばししてるとか考えないようにしてるとか、ね、そういうことがあるかと思うんですが、でね、この親子によるエンディングについてのその話し合いというのは実は老後の備えであるエンディングマネー作りというのにも大きく役立つね。例えばですね、相続税を減らしながらね、親の資産を上手に子供に移すには親子の協力というのが必要になってくるんですね、はいはい、あと介護の問題とか実際に相続が生じた時というのもね、親子の意思疎通ができていれば物事はスムーズに進むんですね。
確かにそうですね、うん、まあ、つまりそのエンディングのノートっていうのは自分自身のエンディングだけではなくって、うん、それにまつわるお金、はい、エンディングマネー作りのきっかけを作るツールにもなるわけですよね。
そうですね、何もしなければねこういったその幸せなエンディングっていうのは遠のくことになるわけなんですね、
はい、
まずはこれからどれだけお金がかかるのかを知っておく必要があるわけです。後半では40歳以降にどれほどの出費の可能性があるのかについて考えます。週刊日経トレンディ、今週はエンディングに備えるマネー術と題してお届けしています、人生の、ね、エンディングまでは、まあ、山あり谷ありですよ ね、
そうですね、
何か起これば大抵はお金がかかってしまいます、うん、ここからは一体いついくら必要なのかをエンディングマネーすごろくで見ていきます。
このエンディングマネースゴロクっていうのがですね、
はい、
この日経トレンディ本誌9月号の14ページから、ずっと載っているんですけれども、うん、まあ、人生ゲームみたいにですね、はい、順々にライフイベントが待ち受けていると思っていただくと分かりやすいかと思います、
はい、ぜひねエンディングに必要な額をイメージしながらその対策を考えていただきたいと思います。
このスゴロク、はい、モデルは40歳の男性で、2つ年下の専業主婦の奥さんと8歳の子供がいるということですね、うんうん、僕若干違うんですけれどもかなり近いので、
近いですね、
はい、もう本当に笑えなかったですねこれ見たら
そうですね、はい、そういうふうに思ってもらいたかったんですけどもね、
はい
はい、世帯年収というのは800万円、持ち家で住宅ローンは残り25年、残高2000万円という設定ですね。でこれから起こるライフイベントとそこでの出費を調べて老後資金の計画というのを練ってみました。
この家族に待ち受けている最初のライフイベントというのは子どもの入学です、
はい、
40歳のモデルのお子さんが8歳だと最初に訪れるのは中学校への入学ですよね、うん、公立中学校3年間でかかる学習費はおよそ138万円、うん、でその後私立高校3年間にかかる学習費はおよそ276万円、うん、でさらに私立大学の文系学部に行きますと4年間にかかる学費はおよそ386万円です、うん、ちなみに理科系の学部に行くとおよそ520万円かかります、
うん、
で子どもが完全に自立するまでは、まあ、幼稚園、うん、それから公立小学校っていうのを加えた授業料などの学費が1127万円、うん、はい、でその他、まあ、食費ですとかお小遣いといった養育費ですね、うん、これを22年間で見ると子ども1人当たり1640万円合計およそ2767万円かかったことになります、
はい、
まあ、その子育てにはお金がかかるって言いますけれどもね。
いや、これね、この今数字というのは本当にいろんなその調査というかね、ってものなので平均的なものというのをいろいろ
統計とかで、
そうです、そこから引っ張ってきているやつなんで、あくまでも目安なんですけども、もっと言えば実は最低限みたいなもので、例えば塾だったりとかね、もっともっとかかるっていうふうに考えた方がいいですよね。
ですよね。
はい。でね、子供が無事に自立したとしましょう。そうすると毎月のやりくりというのは楽になります。
まあ、そうですよね、う
ん、実はここが老後資金を貯める最後の大きなチャンスなんですね、
はい、
定年までにできる限りお金を増やしたいところです。
ところがですね、はい、このスゴロク見ると安心できないんですよ、はい、この後にもいろいろとライフイベントが降りかかってくるんですね、うん、まずは子供の結婚です。
はい、結婚費用は首都圏の平均で見るとおよそ462万円です、
はい、
親や親族から援助があった夫婦はおよそ 76%、 援助額はおよそ197万円です。
でさらにですね、はい、その後にですね、はい、お家が老朽化したのでリフォームをすると、
はいはい、
家のリフォーム資金の平均は216万円、うん、お家を買うときっていうのはですね、総額の6割から7割を借り入れるのが一般的なんですけれども、はい、リフォームの場合はそれと違って大体 90% の方が自己資金で賄ってるんですね、
うん、
はで、まあ、いよいよ60歳で退職となりますと、はい、まあ、最近はですね、再雇用制度を使って65歳ぐらいまで働く形になりますよね、うんうん、
でね、大卒で35年以上の、ね、勤務の定年退職の場合、退職金は平均で2335万円です、
うん、
月収で換算すると 44.8 ヶ月分になるわけですね、
はい、
高卒は2001万円で月収 43.6 ヶ月分ですね。
その多くのサラリーマンは60歳を迎えると定年退職するわけですが、はい、実際に年金を受給できるのは65歳からですよね、はい、5年間ギャップがあるわけです、
はい、
でまあ、その再雇用制度を使って働いても、うん、大体こう以前の収入というのは維持できなくなってしまいますので、はい、まあ、この間というのは貯金をドーンと増やしていくというのは難しいですよね。
そうですね。で今後は定年が延長される可能性というのは高いんですけれども、年金受給開始年齢も先送りされる見込みなので、うん、定年退職後の状況というのは変わらないわけです。
でさらにですね、出費がかさむイベントやってきますよ、うん、
はい、
子供が自立して一段落した次はですね、うん、親の問題です、はい、エンディングマネースゴロクの次のライフイベントは親が要介護状態になるという部分なんですね、うん、
これもね、本当に非常に重要な問題ですよ ね、
ですね。
介護保険サービスを受けた時の自己負担額は1割で済むといってもね、介護期間が長く続けば出費はかさみますよね、
うん、
例えば要介護4に認定された親をね、今年4月に新設された複合型サービスを使って3年間在宅介護した場合、月2万5000円の医療費などを含めておよそ192万円に達します。あるファイナンシャルプランナーは、親に資金的余裕があるならば介護費用は出してもらった方がいいというふうに言ってるんですね、
はい、
その方が後に発生する可能性がある相続税の負担も軽くなるんですね。
あ、そういうことですね、うん、さあ、そして次のライフイベントは親が亡くなって遺産を相続するという状態ですね、
はいはい、死亡した時にはね、葬儀費用や墓代っていうのが必要になってきますよ ね、
すね。
葬儀費用は全国平均でおよそ200万円、
うん、
墓の土地代である永代使用料というのは地域によってかなり違いがあるんですけれども、地価が高い東京では100万円以上です。墓石はね、およそ143万円というデータもあります、
うん、
うんうん、だからため息ばかりでしょ。
あの葬儀費用に関しては、あの最近定額制の格安サービスが出てきてますよっていうのは、はい、以前この番組でもご紹介したんですけれども、ね、はい、まあ、その時にちょっとお話ししたユニクエストオンラインの小さなお葬式、これはまあ3段階の格安な均一料金プランっていうのがあって、うん、まあ、これが人気を集めているということでしたよね、はい、まあ、だいたい17万8000円から49万8000円ぐらいの枠でこうお金が決まっているという感じですね、
はいはい。 そしてね、その親に一定金額以上の遺産があってそれを相続する場合には相続税を支払います。2015年からは税制が改正されて、はい、基礎控除額の引き下げと生命保険の非課税枠の縮小といったもので増税になる見込みなんですね、うん、この相続税っていうものに関しては自分には関係ないというふうにね思ってる方も多いと思うんですけれども、実は相続税が課せられる可能性というのが高まってくるんですね。例えば母親がすでに他界していて一人っ子だった場合、相続財産が5000万円だとすると支払う相続税は160万円になります。
これ別の本を読んでいた時にも書いてあってびっくりしたんですけれども、うん、どちらかというと相続っていうとこうお金持ちのお家で骨肉の相続争いみたいな、
そう
ですよね、ちょっとサスペンス的なものを想像しがちなんですけど、はい、税制改正とかによって意外とその普通の人が相続税を支払わなければいけない状態になるみたいな、
ね、そうなんですね。そこが本当にこう大きな、ね、ポイントになってくるんですよね。
ですよね。はい、さあすごろく見ていきましょう。あ、次はちょっとほっとしますね、うん、住宅ローン完済というのがあります、
はいはい、
持ち家でもですね、30歳で35年ローンを組むという形になるとですね、はい、繰上返済をしない限りは65歳まで住宅ローンの返済が続くわけですね、う
ん、はい、今住宅ローンの金利は一段と低下してるんですよね。3年前は35年固定でおよそ 3% だったのが現在はね 2% を切る水準なんですね、うん、借り換えを視野に入れて早めに完済するといいでしょうね。例えば金利 2% で2000万円を25年で返済した場合、40歳からのローンの支払額はおよそ2543万円です。
でですね、このスゴロクを見てあなるほどと思ったのが、うん、次のライフイベント、
はい、
趣味を始める、
はい、そうですね、定年後ね趣味を始める人は増えてますよね、はい、引退後何もしないというわけにもいかないじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、で例えばね社交ダンスの月謝というのは1万6000円ぐらいなんですね、うん、で英会話教室は月に8000円ほど、そして海外旅行は1人当たり1回およそ31万円とね高くなっちゃいますね。
何もしないわけにはいかないですけど何かをするとお金がかかるっていう感じですよね、
はい、
さあ次のライフイベントは65歳になって完全に引退、年金の受給が始まるという部分です。
はい、はい、65歳で年金のね、まあ受け取りっていうのが始まっても受け取れる年金というのは厚生労働省の調べによると夫のみ働いていた世帯で月22万3000円、65歳から69歳の生活費は総務省の調べによると月平均24万7279円です。
ということは足りてないってことですよね。年金だけだと月の生活は赤字っていうことですから、
うん、そうですね、
それまでに、まあ、例えば貯金なんぞしておいてそれを取り崩して生活することになるんですね、うん、
はい、
でもその人によってはですねその後有料老人ホームに入居する場合なんかもありますよね。
そうですね、有料老人ホームは入居一時金のほかに管理費だとか家賃などのね月額費用というのがかかるんですね、
はい、
立地や設備サービスのメニューによって金額はもちろん違うんですけれども、ある調査によると入居一時金の平均は673万円、管理費家賃相当額の平均は月13万4000円ですね。
まあ、そのこれだけの出費がある中でですね、うん、エンディングに向けてこう十分な貯蓄っていうのをするためにはどうしたらいいんでしょうね、
うん、ファイナンシャルプランナーの試算ではね60歳の時に貯蓄がゼロ円でね、退職金を2000万円受け取った場合、全く運用しない場合もちろん年利 3% で運用しても老後はもうかなり厳しいやりくりっていうのを迫られるっていうふうに言ってるんですね。
ということは60歳時点で2000万円の資金じゃ足りないということですね。
そうですね、しかも医療費とか介護費が発生すればするほど資金がね、枯渇する時期というのが早まってくるわけですよね。
なんかですね、うん、今スタジオがですねどんどん暗い雰囲気になってきてるんですけど
まずいですね、
こちらのスタジオの向こう側、うん、ミキサーさんとかプロデューサーさんがいるところがですね、はいはいはい、みんな視線が落ちちゃって
でもねそれはどういうことかっていうと皆さん本当に真剣に考えてなくて、
なん
か改めてねそういうことなんだっていうのがこうずしーんとくるんですよね、
はい、
ただね 60歳の時に貯蓄が1500万円あって退職金2000万円を加えてね3500万円あると話は違ってくるんですね。まあ多くのその介護費が必要にならない限り運用しなくてもおよそ100歳までは資金が持つという計算だったんです。
つまりそのハッピーエンディングを迎えるか、まあ、厳しいやりくりのエンディングを迎えるかは、うん、現役時代からいかに資金を効率的に貯められるかっていうのが重要になるんですよね。
そうですね。豊かな老後を迎えるためには今から資金設計を始めるっていうことが重要なんですね。うちの編集部でもね若い部員ほどすごく敏感にね、うん、考えてるんですよ。
聞く。
だからね一番ダメなのが40代とか50代の人たちなんかこう目を背けようとしているって感じなんですけど若い人間はねちゃんと考えてるのが偉いなとかと思いますね。
今このスタジオはですねほぼ全員が目を背けています。はい、さあではですね、はい、その資金設計これからのですね、うんはい、どうすればいいのか、うん、実はそこが本題になるんですよね。
その通りですね、うんはい、
ただですねさすがにちょっとこの番組では時間が迫ってきたんですが、はい今発売中の日経トレンディ9月号本誌の方なんですけれどもその老後資金を効率的に増やすための方法、うん、あるいはそれぞれのライフイベントを賢く乗り切るためのノウハウっていうのをご紹介しています。うん例えばですね先ほどお話があった、うん、貯蓄0円の時点からスタートしても60歳で3000万円貯まるコツコツ分散投資自宅からですね、うん、お金を生み出すっていうリバースモーゲージ、うん
はい
などなどですねあるいはその相続の仕方から何からいろいろ取り上げています。買いお読みになった方がいいと思います、ね、っていうか僕読みます。ぜひ本誌をチェックしてみてください。
皆さん向かい合ってみましょう。
今週の週刊日経トレンディはエンディングに備えるマネー術と題してお届けしました。
モリモリズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで今週も森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はいエレコムの NFC 対応シリコンキーボードです。
NFC というとすごく短い距離で通信できるっていう新しい企画ですよね、
は
い、
そうですね
それのキーボード、
はい、そうですねまあ、要はあの近距離無線通信でスマートフォン、まあ、NFC に対応したスマートフォンと要は密接させてでまあ文字入力できるようにするシリコン製のキーボードということになります。
つまり本体のすぐそばにスマートフォンを置けばもうすぐに使えるっていうキーボードですよね。
そうですね、うんまあ、もちろんスマートフォンにソフトウェアをインストールして設定をする必要はあるんですが、うんまあ、それさえ済んでしまえば次からはキーボードのちょうど真ん中にですね、うん、あの乗っけるスペースがあるんですけれども、まあ、そこに本当にポンと置くだけでですね入力できるようになると、はい、非常にサイズも小さくてでシリコン製なんで、まあ、結構こう、まあ、ふにゃふにゃといったら表現が良くないのかもしれないですけど柔らかいので三つ折りにできるんですね。
へ
え、まあ、それ専用ケースに入れて、持ち運べるっていうのもあります
。三つ折りってなんか斬新ですね。
そうですね。
で今までのものですと大体あの Bluetooth を使って、うんね、接続するものがあったんですが、うんまあ、Bluetooth のようにペアリングの必要はありませんので、うんまあ、そういう点では NFC の良さがあるのかなと思いますね。で、まあ、キーのピッチも 15mm コンパクトサイズにしては十分なサイズかなと、うん
はい
でまあ、これはちょっと慣れれば、まあ、ブラインドタッチもギリギリできるサイズなのかなと思うのでまあ、外で例えば物を書いたりとか、うん、ちょっとメモしたりとか、うん、Twitter、Facebook っていうの結構文字書く人だと結構いいかもしれないですね、
まあ、そのノマドワーカー向けといったような感じですよね、
はいはい、使いにくかったりするじゃないですかキーボードってねモバイルのやつっていかにこう使いやすくできてるかって感じなんですけどそのシリコン製っていうことで なんかその辺はなんか今までと違うみたいなこととは何かあるん
ですか。まだちょっと私は触ってないんですけれども、うん、触った人の感想を見ると、うんまあ、その打った感じはやはりシリコンなんでちょっと、うんまあ、プニプニしてるというか、うんまあ、そういう感じはあるんですが、うん、それでもですねキーストロークも1ミリあるんで、うん、一応その押した感覚がちゃんとあるということなので、まあ、その点は、まあ、もちろんモバイル用なので、うん、その本当のがっちりしたキーボードっていうほどはいかないですけれども、うんうんまあ、スマホで打つよりタブレットで画面で打つよりはちゃんと打てると、ねうんまあ、ただちょっと注意点が必要なのが、はい、これあのバッテリー交換できないんですね。あのボタン電池が中に入っていて、はい、交換できない仕組みになっているんです。とは言っても 1日8時間の使用で、1年6ヶ月間使えると。
それって使い捨てキーボードみたいな感じ
ということになりますね。
はあ、はあ、なんかこう新しい感じといいますかなんかちょっとモヤモヤもしますけれども、
価格が、18,690円、
1ヶ月1000円強
あ、そういう計算になります、う
ん、でも大事ですよ、それは。
ですよね、うん、
そうそうそう、
まあそれが安くなるかあるいは高くなるかっていうのは使い方次第というところですよね、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、そのガンガンその外でテキスト落ちますよっていう人にとってはいいかもしれないですから、そういう意味ではそれこそトレンディ編集部の皆さんみたいにその文字をいっぱい書かなきゃいけない人たちにとってはこういいギアかもしれないですよね、
うん、あとはどうしても毎日持ち歩くものなので、うん、結局そのいろいろ持ち運んだりしてるうちに劣化もしてきてしまいますよね、はいはい、なのでまあそんなにその長く長期間まあ使えるかどうかっていうのは他のものもですね、まあ、正直わからないところがあるので、まあ、そういう意味では潔く1年6ヶ月、まあ、もしくはもうちょっと短く、もしくは長く、人によって違うかもしれないですけど、割り切って使うっていうのはいいのかもしれないですね。
ですね、あの考慮直前の、トレンディの編集部員の皆さんが、もうそのキーボードを持ってありたらえるところで文字を書き続ける絵みたいなのがなんとなくこう想像できちゃうんですけどさあ、それではモリモリズスコア参りましょう。このエレコムのシリコンキーボードホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい、ちょっと時代を先取りできる度7点。
うん、確かに、
まあ、今後 NFC 対応の機器っていうのは、もちろん対応スマートフォンも増えてきますし、周辺機器も増えてくると思うので、まあ、先にちょっと NFC 体験しとこうかなっていうのもありかな。
ですよね。なんかあの噂ではね、 iPhone5 も NFC に対応するんじゃないかなって、
ね、噂出てますね、
うん、はい、ね、その辺を見越してちょっと先取りするっていうのもありかもしれないですよね、ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはエレコムの NFC 対応シリコンキーボードでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
暗くなっちゃいましたねただね、やっぱり今回我々が取り上げたのはそのエンディングノートっていうこれだけのブームになってるっていうのもなんでなんだろうなっていうところから、まあ企画はスタートしたんですけども、はい、例えばですよ、もし自分がね死んじゃったとしましょう、
はい、
そうした時に例えばメールだったりパソコンだったりあるいは銀行ですね、特にネット系の銀行みたいなものっていうのが注意が必要なんですけど、本当にどうなるんだろうって思っちゃいません？
あ、ネット系の銀行って要は通帳がない
そうなんです
から気づかないってことですよね。
そう、あるんですって、そういう場合が。つまりネット系だと、まあ、普通の銀行だとそうやって通知が届いたりとか、はい、どこに何があるかっていうのは分かるわけですけども、
そうですね、
例えばネット系ってないじゃないですか、
はい、
そうすると本当にちゃんとその家族がねそれを理解していないと分かんなくなっちゃう可能性があるということなので、口座のありかをねちゃんと家族に知らせておくっていうことが重要だったりとかするわけですね。
ですね。
だからこういうその何気ないところにもそうかって思うことが潜んでるわけですね。
今回これ257回目なんですけども、はい、257回の歴史の中で、多分一番みんな元気なくなってる回かもしれませんけど、元気になるためにもきちんと対策を打っていくことが必要です。
だから今から
ね
早いうちから考えるということが重要なんですよということです、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly, 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 K-Trendy.